ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.Adinna dana veramani sikkha padam samadhiyami.
Adinna dana veramani sikkha padam samadhiyami.
Kame sumicca chara veramaniSikkha padam samadhiyami.
Kame sumicca chara veramani. Sikkha padam samadhiyami.
Musavada veramani. Sikkha padam samadhiyami.スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu,
sadhu,
はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカハニャハラミタ心経四五十寒夜哈拉大吉修建五开库一塞库亚库沙利西西基夫色即是空即是空即是空即是空即是空即是空即是大人修善大人 ぜむとどしゅのじょいさいくじつふこうせつはんにゃらみたしゅそくせつしゅわつてんぎゃてはらんぎゃてそんぎゃてぼじそわかこの訓読をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善こと今からね1時間ちょっとお話ししますので、もうゆったりとした格好してください、よろしいですかね。はい、はい、ちょっと普段よりかあんまり時間がないのでもう一気にいきますね。はい、ちょっとね最初告知だけね、平成がねもう今月で終わって、来月5月の1日からね元号が令和に変わりますね。令和元年になって、でまあ10日間のねお休み、なるんですけども、まあ人によってはね10日間休めない人当然たくさんいらっしゃるかと思いますけども、毎年ね5月の1日から奥多摩の御岳山でね、の宿坊を借りて接心っていうね泊まりがけの瞑想会やっています。朝から晩までずっと座ってね、御岳山というのはね聖地の一つですね、関東におけるね、なので、非常に新緑の季節で非常に気持ちいいので、まだね、もうちょっとだけなら受け付けられますので、とにかくね新しい時代をちょっといつもとは違ったね、感じで迎えたい人はぜひぜひおいでください。一方案のねホームページの、ところのトップページに詳しい内容書いてありますからね、ご覧くださいね。はい、ねそのくらいですね。ごめんなさい、来週のね日曜日はねちょっと瞑想会休ませていただきます。ちょっとね個人的な家族の行事があるのでね、土曜日はありますけどね。はい、そんなんでくらいですね。はい、じゃあ一気にいきますね。今日はね後ろに ポッドキャストの人のために言いますと、今ね、今日私ら目黒不動尊に、来ています、の書院ですね。で先ほどね、ここの副住職の方が、秘蔵のイエス様のね、絵を持ってこられて、今後ろに飾られていて、私の後ろがすごいことになってるんですけども、今日はね、キリスト教的に言うとイエス復活祭ですね、イースターですね。で、先ほどもね、大工さんの方からありましたけども、このなんていうか、ね、春の満月とかなんとかっていうのは、もうちょっとね、仏教においてもキリスト教においてもちょっと重要な 時期で、キリスト教的に言うとね、イースターってさっき話したように春分の日の後の満月の後の日曜日っていうのがっていうふうになってますね。だから満月は当然移動するので、イースターも当然毎年違ってくるんですけども、で仏教の方だと、その日に、イエス様が復活された、ね、金曜日に十字架にかけられて、そこで亡くなられて、でそのままホラーなにね、捨て置かれて、ね、で土曜日が安息日なので、その頃にイスラエルの人何も当然できなくて、でも亡くなった人にはその香料ですね、匂いのついたオイルですね、それを塗るっていう風習があったみたい でそのために、その安息日が明けた日曜日の夜明けにホラーにマグダラのマリアさんとかね、何人かが行かれたらもうなかったっていうね、遺体がですね、でそれで日曜日に、実際復活された日曜日じゃなく、もっと先です、前でしょうけども、一応日曜日が復活の日ってされているわけですね。仏教の方だと、ベサカっていうのがあって、ベサカは日本以外はみんなお月様のカレンダー従いますから、特に宗教的なことはね、大体5番目の月になるのかな、5月とは必ずしも言えないんだけども、それの満月の日ですね、でその日に、テラバの国だとお釈迦様というのが生まれになって、悟られて、それで涅槃に入られた、ね、でテラバ、ごめんなチベットだとその日に生まれて悟られて、で涅槃に入られたのは1ヶ月後ってなってるんですよね、確かそうだと思いますね、ですよね、なのでだいたいそういう満月の日、春分の日明けたってね、4月5月っていうのが、そういうイエス様においてもお釈迦様にとっても最重要なね、日にちでもあった、であるってね、ことですね。だからちょっとイスラエルの気候っていうのは分かんないんですけども、インドだとまだ雨季が始まっていないですね、その時はね、だから一番暑い時期になるんですけども、その満月っていうことになりますね。はい、でね、今日は、そういうちょっと特別な日で、でしかも中村さん、もう中入っちゃって、どうぞどうぞ、そんなうろうろしないで、そんなって。もうどうぞ中入ってください。はい。でこの間ね、練馬に上石寺院の無限在聖母修道院っていうのがあって、上石寺、木造の家とかね、せざらぎとか言われてるとこですけども、そこでね、カトリックとの、とは一方案との合同のリトリートをしたばっかりで50人ぐらいいらしてね。大変盛り上がって、でそれから以降ね、一本サイドなんだけど、かなり盛り上がっちゃって、その復活とかね、そういうことについてね、そこは、キリスト教なんだけども、ヴィパッサナもするっていうね、キリスト教的ヴィパッサナを教えていらっしゃるね、柳田敏弘神父っていう方が、指導されていて。 で、まあ、このリトリートはまあ私がヴィパッサナーの指導をするんですけども、柳田さんも参加されて、ね、講話とかされて、で今度、マインドフルネスとキリスト教の霊性っていう、ね、本が銀座の教文館から出ます、もうじき、私はもう受け取ったんだけど、まあ、書店に出るのはもうじきでしょうけどね、なんで、キリスト教的ヴィパッサナーっていうのがっていうかマインドフルネスっていうのが大丈夫、うん、っていうのが、まあ多分もうすでに何年間かの歴史はあるんだけど、まだ世間に知られていなかったのがようやく、世間の注目を浴びるようになるだろうなってね、と思います。でそうするとヴィパッサナーでしょ、マインドフルネス、それからクリスチャニティですね、キリスト教の霊性、っていうのがいよいよガチンコでぶつかるっていう、なんだ別に対立してるわけじゃなくて、ガチンコでいろんなことが見えてくる、ね、で特に今日は復活の日なので、でその復活っていうことを切り口にそのあたりをね見ていきたいと思います。大丈夫ですかね。なので、まあ、特に復活の話題っていうのは私は結構好きなんですけども、なぜ好きかというと、これは世間ついてこれない話題だからなんですよ。わかります？世間誰も復活なんか信じてないじゃないですか。信じてないでしょ。死んだ人が復活するんですよ、ね、本音では信じてないじゃないですか皆さん、ね、死んだら死んだら終わりじゃないですか。それが常識じゃないですか、ね、だからもう必死になって、ね、病気ですって言われても必死になってやるわけじゃないですか、ね、だから復活っていうのは要するに世間の神経を逆なでするわけですよ、ね、でそれと先生が逆なでするっていうのはちょっと違うか、まあ要するに、まあ、はっきり言ってまともに相手にしてないことじゃないですか。ですか。だからまずね、復活なんてまともに相手にしていないっていう事実をちゃんと認めましょうよ。いいですか。だって皆さんの普段の世間の中で生きている常識からは復活でも出てこようがないんですよ。死んだ人はもう死んだっきりじゃないですか。ですよね。だってその証拠に今就活ってのあるでしょ。就活ってね、終わりのかね、婚活は結婚のためのね活動で、ね、就活、あそうか、就活って就職の就もあるからね、就職のための活動も就活って言うけども、終わりの活ってね、これはもう人生を終わらせるためでね、いろんなねやるけど、一体何やってるのって私も非常に興味あって見ると、どういうこと、ね、遺産相続の話とかね、お墓の準備の話とかね、戒名の話とかね、あとね、あと、ね、年金をどうするかとかね、あとね、そういう話なんですよ。肝心なことやってないじゃない、この中に。こんなの就活の入らないじゃないですか。わかります？こんなの単なる人生の終わりの事務手続きに過ぎないじゃないですか。肝心な就活になってないでしょ、これは。なんだけども、なんだけども、肝心の就活はできないんですよ。今の世間の価値観から言うと。なんで？死んだら終わりだから。だからまあ、せいぜいのところお墓の準備をしましょう。遺産がね、みんなが喧嘩しないように遺産を相続をね、きちんと弁護士さんに頼んでやっておきましょう。ね。お寺さんと、ね、うまくやっておきましょうとかね、まあ、あとこの家をどうするのとかね、まあ、ちょっと不動産のね相談してとかね、あと、まあ、亡くなるまでの、ね、生活をどうするのとかね、まあ、そういう話、まあ、それはもちろん大事だけれども、だけどこれ全然就活のうちにも何も入ってないわけですよ。だから本当の就活を、しなきゃいけないのに、本当の就活なんてできると誰も思ってないわけ。それが世間なんですよ。だから本当の就活なんてできると誰も全く思っていないっていう事実にまず気づきましょうって、そういう話なのね。ですか。ですか。で、でそれは。でそこら辺をねちょっとほじくっていかないと、 復活の話はできないんだけども、復活の話をすることでみんなが、あ、そういえば自分はそうだったなっていうことに気づく。で、これはもう皆さんだけじゃなくて、全てのほぼ全ての家族と職場と学校とで、みんなそうだから、これは皆さんが特別じゃないんですよ。もう日本の今の全てがそうなっちゃってるから、誰も復活の話なんて誰もまともには考えていない、ね、ですか。で、そうなると、じゃあ 宗教っていうのは一体何なのって話になって、宗教にはまあいくつかの段階があるんですけども、この間ね、神父さんが消費者精神という言葉を言われて、消費者精神ってなんか不思議なことを言う人だなと思ったんだけども、どうもカトリックの教会の方でそれが問題になってたみたいで、っていうのは、まあ、今完全に消費者の世界、消費者ね、もう気づかないぐらいにも私らはそれに染め上げられている。つまりいくらお金払ったらどれだけいいものが返ってくるか、できたらあんまりお金払いたくないから一番安い値段で一番いいものを得たいっていうのが我々の普通、普段のあり方で、でそれに逆手を取ってなるべく安い値段を設定してたくさんのお客さんを得るとかね、いうことを、まあ売る方と買う方でやっているわけですよね。ですか。だからそれは普段の消費生活をするにはいいんだけれども、それを宗教にまで持ち込まれるとかなりおかしくなるよね。で、それを宗教の方に持ち込まれちゃったから、カトリックの方とかね、何かが、あ、これはちょっとやばいよねっていうので、注意を向けている。だから要するに自分がこういうものを、まあ、多少のお金払ったらこういういいことを欲しい、ね、で そういういいことをオファーするのが宗教の方でっていうね。で、だからまあそれで、例えばお寺とか来られちゃうとかなり、まずいんだけども、まあ、ただそのお寺さんの方もまあそれに対応するようにやっているので、まあ、どっちもどっちなんですけども、だからまあそういう消費者精神でもって、宗教に向かい合うっていうね、これはまあしょうがないですよ。だって他のあらゆる分野で消費者として生活しているわけだから。で、その消費者として生活して安い値段で一番いいもの欲しいっていうことを、まあそれを食べ物の分野でやって、ね、洋服の分野でやって、旅行の分野でやって、そして宗教の分野で来たらもう当然そうなるじゃないですか。そうなりますよね。だから食べ物や洋服や旅行とかレジャーとかねの分野でやっていた同じ精神でもって宗教の来てお寺とか教会とかに来て同じ精神でもっと欲しいってされるとちょっとね。ただ宗教の場合はいいことって言ったってちょっと目に見えないからそれちょっと適当にごまかせると思いますけどね。だけどもそれだと、ちょっとっていうかかなりまずい、ね、っていうかまあちょっとすいません、これそういうことはここでやってないので、ちょっとそういうことをやってるお寺とかいっぱいあるので、ちょっとそれはちょっと別のとこ行っていただかないと困るんですけども。で、そうなんだけども、まあそれはちょっとものすごいレベルの低い話で、で次にね、いよいよ問題になってくるのがヴィパッサナの話なんですよ。ヴィパッサナ大丈夫ですよね。マインドフルネスとか大丈夫ですよね。ね、はい。さっきも言いましたけど、今ようやく、マインドフルネスとキリスト教とが、なんていうかな、関係を持ち始めて、まあそれはもちろん柳田神父さんという人を中心にも すでに 10年ぐらいかな、あの歴史はあるんですけれども、まあでも今度の新しい本が出て、まあ、そこにありますが見てくださいね、でようやく多分世間的に認知されるだろうなと思いますね。で、このヴィパッサナーとかマインドフルネス、とかになるとちょっとね消費者精神よりかはもうちょっとレベルがアップするんですよ。いいですか。だから要するに観光寺院とか行って、入場料払ってなんかお庭見ましたとかね、なんかお土産買いましたとかっていうような、まあ、消費者として、お寺で、ね、何かをするレベルはまあ山ほどあるわけで、私は今鎌倉に住んでるので鎌倉のお寺っていうのも本当にもう その中心ですけどね。あので、で観光客、まあ、今鎌倉めちゃくちゃ人気あるから、日本人だけじゃなくてあの外国の人にもね、で江ノ電なんてもう外国語で溢れちゃってるんですけどね、あの英語以外の外国語でね。で、まあ、それが本当に消費者精神でもって、宗教の施設を訪ねるっていうことですね。で、まあ、私はまあそれの結構近くにいるのであの鎌倉のね。でそれはまあそれはもうお互いに分かりきってるので、まあそれはそれとしてあって、でもそれが本当のガチの宗教じゃないってことぐらいまあみんな分かってるわけじゃないですか。でそれは大丈夫ですよね。でヴィパッサナーとかマインドフルネスになるとちょっとガチの宗教にちょっと入り込んでくるわけですね。でガチの宗教というのはどういうことかっていうと、この自、もうなんていうかな、普段のね、まあ、余裕があって生活していて、まあ、それのちょっとした彩りで、宗教をする。どういうこと？僕ゴールデンウィークに鎌倉のお寺行って、でお花を見たりとかね、ああよかった、精進料理食べたりとかね、それでああ気持ちよかったねっていう範囲ね、これはまあまだガチじゃないわけですよ。まだ消費者精神の範囲ですね。いいですね。でなんで、あの生活に余裕があるから、要するに追い込まれていないからですね。ね、だから別に宗教に救いを求めるとかね、ではないんですよ。単なる息抜きなわけですよ、ね、ゴールデンウィークに鎌倉のお寺、行ってもそれは、まあ、息抜きで行くわけですじゃないですか、ね、救いを求めに行くわけじゃないでしょ。だから救いを求めるっていうレベルではなくて、息抜きのレベルでお寺さんに行くんだったらば、それはあくまでもやっぱり消費者精神のもとの、まあ、レジャーの範囲の話なんですよ。でまあレジャーはレジャーだから、それはそれで大いに結構ですよね。だけどそれはガチの宗教じゃないってことはまあいい、それは大丈夫ですよ ね。はい、じゃあこれはまあ一応そう言っといて、でガチの宗教ってなるとどうなるかというと、もう本当に救いっていう話に当然なります。救いっていうのはどういうこと、まあ、要するに苦しいからですね。苦しいから苦しいから、その苦しみを何とかしようよねっていうあたりからちょっとガチな雰囲気に出てくるわけなんですよ。ですか。でところがあのご存知のように、あのなかなか日本の仏教っていうのがそういう需要っていうのかなに応えるのがあんまり得意ではなかったっていうのも多分皆さんよくご存知で、ね、でそれで、だからそういうガチ その今ものすごく私苦しいから何とかしてほしいっていうような気持ちの人は鎌倉の大仏さんには行かないんですよ、ね、鎌倉の大仏さんに行くのはあくまでやっぱりもうちょっと余裕のある人たちですよね。ちょっとあのゴールデンウィークで連休があって、ね、ちょっとあじゃあちょっと鎌倉あたり行くかってね感じで行く人たちじゃないですか。ですか。でもそうじゃなくて、もう 苦しい、ね、最愛の人を亡くしてしまったとか、ね、あるいは今かなり重たい病気になっちゃったとか、ね、あるいはなかなかいろんなの、ね、があって、でそうなってくると、その自分の苦しみを救ってくれる場所を求めるんだけども、それがなかなかお寺ではなかったっていうのは皆さんご存知ですよね。大丈夫ですね。でそれでなんかとんでもないところにみんな行っちゃったわけなんですよ。わけのわかんないカルトとかね、いろんなところへ。で、まあ、そういう、のがあって、で特にまあ昭和の時代ですね、なんだけども平成になってね、ちょっとそこが状況が変わってきて、もう知ってると思いますけども、そういうガチの宗教を求めて、つまり本当に苦しみを、乗り越えたいと思って、何かを求めている人たちを受け入れる場所が平成になってからできました。カルトではない、わけのわかんないものではない、一応正統的な仏教っていうことで、でも日本の普通のダンカデレではないっていうね、それは大丈夫ですよね。でそれが、マインドフルネスとかヴィパッサナっていうものだったんですよ。ですよね。でまあ大体マインドフルネスもヴィパッサナも大体、まあ20年ぐらいの歴史があるあって、でそれはねガチでした。今ガチとガチじゃないのを説明したでしょ、ね、ガチじゃないというのはまあ生活余裕があって、まあ、レジャーとしてお寺を訪ねるっていうレベルね、まあ、それは大いに結構で、私別に批判しないし、私も時々大仏さんとかよく行くしね。だけど もうガチになるとやっぱり自分の苦しみを乗り越えるために、宗教ってものをする。でそれに応える場所が昭和の時代にはほとんどなかったんだけども、平成になってからできたんですよ。でまあちょっと平成の最初の頃はね、わけのわかんないのがあったんだって、まあ、1995年それが自滅して、でその後ですね、1995年のあの自滅の後に、もうちょっとまともなものが、日本にやってきて、ね、でそれがヴィパッサナーとかマインドフルネスっていう言われるものですね。で それは本当にガチ ので正当的なカルトではなくて、ね、わけのわかんない、誰が始めたんだかよくわかんないね、でそういうものではなくて、ちゃんとした伝統がある、伝統って、まあ、この人からですね、2500年の歴史のある、ね、ちゃんとした仏教家、ね、だけども、そういうお寺ではない、ね、ものが、そこに生まれ、で、それがヴィパッサナセンターだとかマインドフルネスとかっていう言われるものですね。で、まあ、最初は、それが、テラワダ仏教っていうね、まあ、そういう、南方の方の仏教だったんですけども、それをさらに、世間に合うようにしたのがマインドフルネスっていう言われるもので、でそれがまあ、特に平成の終わりになって、ここ数年の間に、ね、爆発的になったっていうのが今の現状で、でそれでそういうヴィパッサナセンターでヴィパッサナのコースを受けられた、まあ、神父さんがちょっといろいろ感じるところがあって、あ、これはちょっとキリスト教 の人たちにも紹介したいっていうので、始められたのが今、練馬の釈、ね、上釈寺の方でやってるって、そういう状況なんですよ。いいですか、ね、だから結構日本の宗教ってわりかしいい方向に行ってるんですよ。いいですか。だから なんていうか、もう日本のお寺はなんとかかんとかっていうのは今はもう当てはまらないの ね。お葬式ばっかりやってるとかね、もうそれはもう今当てはまらない。まあそういうとこもあるんだけども、もうやっぱりもうガチでまともな、仏教っていうのが、ここ20年の間に入ってきたんで、今更葬式仏教の批判なんかしたって意味ちょっとポイント外してるんですよ。ですか、で今我々はこの、ここ20年の間に入ってきたガチの、仏教はじゃあこのままでいいのかっていう話なんです。ここまで大丈夫ついてこれてます？今私が言った事実とかはピンときてますよね？それとも全然一体どこの宇宙の話ですかって感じかな？そんなことないでしょ。火星の話ですか？それないですよね。まあ大体今これは単なる事実を言ってるだけですから、まあ、こういうことがあったということはもう今の仏教書のコーナーのどんな本が売られてるか見ればもう一目瞭然で、ね、そういう話なんですよ、ね、でこのねガチの宗教、ここ20年の間に入ってきたヴィパッサナーとかマインドフルネスとかっていうのは、ガチっていうのはどういうことでしたっけ？苦しみを真正面から取り扱うって話なんですよ、ね、その前は何でした？苦しみはあんま関係なかったんですよ。関係なかったわけ関係ないじゃないですか。だってゴールデンウィークに鎌倉の大仏さん行くんで、苦しみをなんとか大仏さんなんとかしてほしいってわけじゃないじゃないですか、ね、まあ大仏さん、大仏さんはね、やっぱり私も行くたびにやっぱすごいなと思いますけども、でも あそこは自分の苦しみを何とかしてほしいと思って大仏さん行くわけじゃないってことですね。で、だからまあそういう需要ではなかったわけですよ。だけどこの苦しみを何とかしてほしいっていう思いを持った人は大体この20年の間ヴィパッサナへ行きましたですよ ね。で、じゃあなんでそんなにヴィパッサナが受けたのかって言ったらば、一応その何でも、まあ、体の普通の病気でも、病気の話をした場合に、その病気になぜなったのか、どういう原因だったのかがはっきりして、だからこういう治療法をすればいいよねっていうような、だったらば皆さん信用するじゃないですかね。なんかあなたは狐に疲れたから病気になったんですよとかね、悪霊に疲れたから病気になったんですよなんていうことを言うお医者さんがいたら、そんな話人は信用しないですよね。そうじゃなくて、皆さんの、ね、糖尿病はこういう理由で糖尿病になっちゃったんだよ、だからこうすればいいんだよっていうことを論理的に説明してくれるお医者さんを信用するじゃないですか、ですよね。でそれでじゃあどうしたら食事療法どうしたらいいのって話に進んでいくわけですよ。でこの20年の間に日本に入ってきたガチの仏教っていうのは、その説明を完璧にしたわけね。要するになぜあなたは苦しいの、この原因だから、だからこういうふうにすればいいんだよっていう、この説明が一応筋が通っていたんですよ。わかります？ね、筋が通っていたから、みんな「ああそうだよね」ってみんな思っちゃったわけ思ったわけね。それでみんな一生懸命やったわけで、じゃあ「あなたの苦しみの根本的な原因は何なの？」って、言った時に、その説明の中心が、「反応」っていう言葉なんですよ。わかります？反応するっていうね。でそのだから、それの、その治療法ですね、治療法として言われたのが平静な気持ちっていうのだったんですよ。これは鍵です。反応する心、平静な気持ち、ね、 大体もうこれで話が終わってます。まあ皆さんマインドフルネスとかヴィパッサナとかね、いろんな人がいろんなことを言ってます。それは私も知ってますよ、もちろんね私は現場の人間だから知ってるんだけど、だけどいろんな人がいろんなことを言ったとしても、先日詰めればギュギュギュギュギュギュってね、余計なもん全部外して、余計ないろんなもん全部外して、先日詰めればこの2つしかないんですよ。反応する心と平静な心、これだけ。あなたの苦しみは なぜ苦しいの？反応するから。じゃあどうしたの？平静であればいいからっていう、これだけでしょ。キリスト教的ヴィパッサナこれだけじゃないですかね。ヴィパッサナコース行ったってこれだけですよ。マインドフルネスの行ったってみんなこれだけですよ、ね、だからまあヴィパッサナの、ね、有名なコース行けば、平静というのは英語だとエクワニミティって言います、ね、エクワニミティで、それのパーフェクトエクワニミティ、ね、パーフェクトエクワニミティで体の感覚を見なさいっていうのがヴィパッサナなんですよ。ですか。なぜパーフェクトエクアニミティが大事なの？なぜパーフェクトエクアニミティが治療なのっていう話ね。それはパーフェクトエクアニミティの反対っていうのが反応する心だからなんですよ。反応する心ですね。で、要するに私らの心があって、それはどうしても反応しちゃうの、当たり前だけどね、当たり前だけどで、この世の中には当然いいものと悪いものが当然あるじゃないですか。で、だからいいものと悪いもの、それは人それぞれだし、あれ状況によっては違うしね。だけど皆さんにとってこの世界というのはいいもの、まあ先日詰めれば要するに、いいものに出会って反応する、悪いものに出会って反応する、もうこれだけなんですよ、ね、でそのいいものが、人間である場合もありますよ。それから名誉ってこともあるだろうし、あるいは今日の天気ってこともあるだろうし、あるいはなんかおいしい食べ物ってこともあるだろうし、ね、悪いものがなんかそういう人であったりね、あるいは自分の病気であったりね、いろんな世の中の悪いものがある、ね、でそれに反応してしまう、ね、でどういうふうに、いいものだったらばそれをも欲しいと思うし、もっと欲しいと思うし、もっと欲しいと思うしね。で嫌なものだったらもう簡単ですよね。もうこの野郎ってね、怒ってしまう、怒りとか憎しみとか、あるいはジェラシーとかね、恨みとかね、もうあるいは心配とか不安とか恐怖とか、もう山ほどそう、なんかネガティブの方が多いですよね。なんかいいものよりかね。まあでそれで結局我々がなんで苦しんでいるの、まあ皆さんは人間関係で苦しんでるとかね、あるいは病気で苦しんでるとか、お金がなくて苦しんでるとか、今の環境で苦しんでるとか、まあいろんなことを言うかもしれないけれども、でもそういうもの全部、この全部もっと抽象化しちゃうと、皆さんはやっぱりネガティブな感情で苦しんでるってだけじゃないですかね。家族とうまくいかないってどういうことですか。家族に対して怒りを持ってしまう、憎しみを持ってしまう、ジェラシーを持ってしまう、体ね、体がちょっと私今調子悪いの、体がもっと悪くなんじゃないかっていう不安を持ってしまう、心配を持ってしまうね、まあいろんなことね。だから我々はこの世界にはいろんな種類の問題があって、いろんな苦しみがあって、いろんなことがありそうに見えながら、それをもっとシンプルに煎じ詰めていけば、要するに我々はこの2つの心によって苦しんでいる。で、ここまで抽象化できます？ ね、これね、これはちょっとやってくださいじゃないと、皆さんがそのいや私の苦しみはあいつのせいだってね思ってる限りは、そのあいつを何とかしなきゃいけないけれども、でもそうじゃないでしょ。皆さんの苦しみはあいつに対してどう思うかでしょ。あいつをどう思ってるんですか。憎んでるんでしょ。恨んでるんでしょ。怒ってるんでしょ。となったら、皆さんを苦しめてるのはあいつではないんですよ。あいつではなくて、皆さんを苦しめてるのは皆さん自身の怒りなんですよ。憎しみなんですよ。恨みなんですよ。ジェラシーなんですよ。そこら辺大丈夫ですかね。というか多分大丈夫だが今日こう来てるはずなんですよね。っていうのは、そこまではね、一応ちょっと人生を整理していただきたいんですよ、ね、そこまでちょっと整理してください。自分を苦しめているのはあいつのとかね、あいつのせいとかあのせいだとかではなくて、あいつに対するこの何とも言えない怒りだったり憎しみだったり、ね、ジェラシーだったりっていうものが自分を苦しめている、ね、病気怖いですよね。確かにね。だけども本当に病気そのものが苦しめているかっていうと、そうではなくて、病気になってもっと重い病気になるんじゃないかとかね、そういう不安とかね、恐怖とかそういうものが苦しめているわけですね。大丈夫ですかね。はい。でそうなると、そのそこら辺を、仏教だとね、三毒って言って三つの毒ですね。むさぼり、怒り、愚かさっていうのがあって、でむさぼりっていうのはそのいいものに対するものですね。怒りっていうものが、その悪いものに対してね、ですね。だから結局そういうふうに我々がいいものと悪いものに対して反応してしまう、それが私の苦しみの原因なんだっていう。これどうですかね。これピンときます。これはかなりね、いい線いってるんですよ。いい線いってるって、いい線いってる。まあ本当はここで、要するに、まあ皆さんだってほら、これも例えば体の病気、ね、だとしたら、ね、なんか調子悪いって言って、何が調子悪いのかよく分かんないじゃないですか。それで病院行っていろんな検査して、ああ自分のどこがどう悪いのか、そしてそれがどういう原因なのかがようやく分かって、その健康を取り戻すための一歩を踏み出せるわけですよね。ですか。なんか私なんか体の調子悪いんですっていきなり言われたってお医者さんって困るわけで、体の調子が悪いってことの本質が見えてこないと手の打ちようがない、ね、そしてそれと同じように、私今なんか苦しいんですってね、でその最初の頃はもうあいつのせいなんだとかね、何だのせいだって言うけども、それもっともっと分析していって、もっともっとシンプルに見て、もっともっと本質を見ていけば、あ、私の苦しみっていうのはこの反応する心が苦しみを生んでるんだっていうことは見えるはずなんですよ。というかここまでちょっとね、自分の人生を整理しないと瞑想っていうのは始まらないんですよ。瞑想は。いいですか。だからこれに関する、いろんな分析とかお説教とかっていうのはもう山ほどね、この20年の間になされました、ね、だからそれをたくさん読まれたらいいかなと思いますね。でそうすると、こうなるじゃないですか、ね、皆さんはいろんな苦しみとかねある、
で苦しみがない時はまあレジャーでお寺訪ねてればいいんだけども、まあ、消費者としてね。だけどもうちょっと苦しくなってくると消費者ではなくなっちゃうわけですよ。ね、でこの苦しみを乗り越えるためにっていうのでちょっとあのフェーズがガラッとまた変わるわけね。その観光仏教っていうものからねもうちょっとガチな宗教になってくるわけですね。でガチな宗教になってくるとどうも私の苦しみの根本は反応する心なんだっていうところまでにギューッと絞り込まれた、ね、絞り込まれたんですよ。でこの絞り込みはこの20年の間に本当に多くの人の努力によってなされて、でほぼこれは一応国民的コンセンサスになってんのかな、一応なってるか分かんないけども、まあ、あの宗教とか瞑想とかに興味のある人だったらば一応ここまでのコンセンサスにはなっていると思います、ね、反応する心。そしたら苦しみの原因分かったじゃないですか。そしたらじゃあどうしたらいいのって話になりますよね。ってことは逆やればいいって話ですよね。どうしたらいいの、反応しなければいいって話になりますよね。わかります？反応しなければいい。そうか、反応しなければもうここに、ね、あの嫌なやつがいて、この嫌なやつが苦しみの原因と思ってたんだけど、そうじゃなくてこの私のこの人に対するあの怒りとか憎しみとか何かが原因だとなったら、そしたらここに嫌な人がいたって関係ないじゃないですか。じゃあどうしたらいいの、反応しなければいい話になりますよねそして反応しなかったらもうここにこの人がいようがいまいが関係なしに苦しみから解放されるって話になって、だからここ20年の間みんながその自分の苦しみの原因は分かった、だからこの苦しみの原因を乗り越える方法も分かった、どういうこと、反応しなければいいってなったんですよ。ですよね。でその反応しないっていうことの表現が平静さだったんです。これはあの仏教用語だとウペッカっていうね、このインドのパリ語でウペッカ、サンスクリットでウペクシャーになりますけども、それの英訳がエクワニミティ でそれの現代日本語訳が平静さってなってるわけね。だから皆さんがヴィパッサナのコース行って聞くものはそういう背景にあるわけなんですよ。ここまでいいです ね。で、ここまではね、いやこれはただ単なる私は事実をまとめただけです。これはあのちょっと私の観点もかなり入ってるけども、これは別に私の意見というよりか、あのここ20年の間に流れてこういうふうに時代は流れたよねって、そういう話です。まとめちゃうとですか。これを皆さん実際に生きました、自分の人生として、それとも今日初めてこんな話聞きます。で、まあ多分この話は大体経験があるかなと思ってますね、今日ここにいらっしゃる方たちは、ね、はい。でその上でこの反応しない平静さを保つっていうことが治療になるのかって話なんですよ、ね、いいですか、治療になるのかって話、ね、で今日の目的は復活だったんだけど、ちょっと復活とこれまだかなり遠いですよね。遠いけどももう結構もう近いところまで来ちゃってるんですよ。でどういうことかっていうと、今のまでの話をまとめると、反応する心っていうのが苦しみを生むよね。だから反応しなければいいよね、反応しないっていうのが治療法だよねってなったわけ。ここまでいいですね。で問題はそれが本当に治療になるのか、あるいはそもそもそれはできるのかって話になるじゃないですか。できるのかってね。でもちろん人生のいろんなことはすぐにはできなくても時間かければできるってこと多いですよね。外国語を話すなんて非常に難しいじゃないですか。ねえ、 我々日本語だったら、まあ、生まれた時から日本語を浴びて育ってるから、まあ、普通に出るけども、外国なんか何言うか全然分かんないじゃないですか、本当ね。でもその外国 ですら努力すればなんとかなりますよね、頑張れば。全然分かんなかった言葉がだんだん意味が分かってくる、そして自分自身もその言葉で表現できて、でコミュニケーションが成り立ってくるって、ね、まあ、そういう結構外国語って面白いわけですよ、ね、だからまあ努力すればなんとかなるけど、ね、じゃあ反応しないっていうのも同じようなことなのか、ね、反応しないようにするって非常に難しいように見えますよね。だけどそれはちょうど外国語と同じようで、外国語を話すとものすごく難しいように見えながら、でも一生懸命毎日毎日英会話学校行けば、フランス語学校行けば、中国の学校行けば、やがては英語やフランス語や中国語喋れるようなものなのかって言ったらば、なかなか難しいけども、時間かければどうにかなるよねっていう説明をまあ普通はするわけね。全然反応、どうしても反応してしまうんです、どうしたらいいんです、いやいやちょっと待って、まだあなたはちょっと時間足りないからね。だからまあこれは先延ばしにしようと思ったらいくらでも先延ばしにできるわけじゃないですかね。で、あのこれでいくらでもまあはっきり逃げようと思って逃げられるわけなんですよ。だけども例えば10年英会話学校行って一言まだ英語が分かんなかった、これおかしいと思いません？思うでしょ？それはおかしいわけですよ。その英会話学校が教えてること間違ってるわけですよ。そんな10年毎日通って英語が一つも聞き取れないんで、そんなことはありえないからですよね。だから、あ、この英会話学校間違ってるってすぐ分かるわけですか。でこの反応しないっていうことも実はそれにかなり似ていて、もうほぼね結論出ちゃったんですよ。さすが20年やるとどういう結論出たか分かります？反応しないようにすることは無理だよねってなって、そういう結論出たんですよ。不可能だよねってね、不可能なんですよ。日本人として頑張れば英語は喋れるようになれます。それは頑張れば、難しいけど。だけど我々は反応しないようにすることはできないんです。できません。なぜ？それは我々の心に反するから、心の本性、本性にですか。だからパーフェクトエコアニミティが問題の解決だよねっていうのは半分間違ってて、だけど残り半分は実は正しいんですよ。だけども 100% 正しくはないわけだから、今まずはそれは半分間違ってるっていうのはどういうことかっていうと、それは不可能だからなんですよ。まずはですか、不可能なの。これはもう言わなきゃいけない。いつ平成の今、平成が終わるから、平成が終わるからもう言わなきゃいけない。これは原理的に無理です。パーフェクトエコアニミティは原理的に無理です。我々にはですか。でもこれはね、まだ話半分です。話半分話半分なのですか。つまり我々、今我々にはって言ったでしょ。我々には、我々が、我々にはでどういうことかっていうと、我々が、自分っていうものはこういうもんなんだって思っているような自分にはって話なんですよ。ですか。つまりこの今までの私がは反応しまくってきて、そして反応しまくることでいろんな苦しみを、いろんなじゃない、全ての苦しみを生んできた、この反応する心が。だから反応する心が苦しみを生んだっていうのはその通りなんです。 100% 正しいです。だから反応しなければいいっていうのも、 まあ正しいんだけども、正しいんだけども原理的にそれはできないわけね。ですか。じゃあそしたらそれは我々の心はこの先ずっと反応し続けて、ずっと苦しみを生み続けるのかっていう話になると、これはイエス・アンド・ノーなんですよ。ですか。でね、で宗教の話っていうのはそんな単純な話ではないわけ。でどういうことかっていうと、これもう絶対無理だよねっていうところが、これが宗教にこう、ね、馴染んでる人だったらお分かりのように、そこがもう、非常口になってるわけね。本当に不思議なところで、つまり普通の世間の話だったら一生懸命頑張ってやれよねって話になるわけ、ね、仕事だろうがスポーツだろうが語学だろうが何でも。ところが宗教の話はそうではなくて、これ絶対無理だよねっていうところ、ね、反応しないってことはもう絶対不可能なんだっていう深い深い絶望がどうしても必要なんだけれども、ようやく我々は平成の終わりでそこに到達できました。本当に日本人全体としてそれだけの努力を我々払ったんですよ、平成の時代に。そしてその結論は何ですか。反応しないことはできないって話ね原理的にできないって話ね。これ無理です、ね、じゃあこれはヴィパッサナはできないってことなの、我々は苦しみを超えることはできないってことなの、苦しみ永遠に苦しまなきゃいけないってことなのって話ではないわけですか。どうして。つまり我々は皆さんが自分はこう、自分とはこういうもんなんだと思っているその自分ね、その自分は反応を止めることはできません。なぜ。この自分は反応するのが本質だからですか。なんだけども皆さんはそれだけの存在なのかっていうと、そうじゃないのね。そうじゃないっていうか、そこでちょっと今日は復活祭なんで、復活なんで、復活っていうのは、そこと、一番関係してきて、で今今日のねのっけに最初に、まあ現代は復活なんて誰もまともに取り扱っていないっていう、でまあクリスチャン以外の人ですよ、思ってただ死んだ人が生き返る、そんなバカなことあるわけないじゃないと、それで終わりなんですよ。ね、まあフィクションかなんかでそれ映画かなんかにするには面白いかもしれないけどもね、ね、だけどそれは映画に過ぎないし、これ世間ね、世の中で皆さんの職場で学校で家庭でそんなこと言ったらちょっと頭おかしいと思われて終わりなんですよ、ね、じゃあなぜ別に復活でキリスト教の先輩特許じゃないですよ、仏教で復活しますよ、お釈迦様で復活しますよ、本当にここにはあの復活したブッダの絵ありますよ、目黒不動には本当にいやさっきね私涅槃に入ったってね、実はあれはフェイクだったんだよって、そういう実は全然私死んでないんだよっていうお釈迦様がバーって出てくる絵ありますよ、ここには本当にね、ですか。でどういうことかっていうと、そこね、復活なんか誰も信じていない、誰もまともに扱っていないってことと、そしてそれは反応する心っていうのが、苦しみの原因なんだってことを、見て、だから反応しなければいいよねってところまで追い詰めたんだけども、いかんせんそれをやってもいくらやっても反応する心を止めることはできなかったっていう絶望と、これちょっと匂いません、何か宗教的な感の鋭い人だったらもうビンビン匂うはずなんですよ、ここは。ですか。だからね、復活っていうのは必ず死ぬってことと対でしょ、死と復活なんですよね。ですか。だからってことはどういうことかっていうと、この死ぬものと復活するものっていうのは実は別々なのね。 別々なのってどういうことかというと、この2つ別のものがあってあるから、だから要するに正確に言うと死んだものが復活するわけではないんですよ。死んだものは死んだっきりなんですよ。だけどそんなのと関係ないものがある、だからこれは要するに死なないって話なのね。だから死んだものが復活するって話ではなくて、死んだものは死んだっきりなんだけども、それと全然別なもの、要するに死なないものがあるよねっていうのが復活ってものの本質なんですよ、ね、だから聖書にそういう言葉であふれてますよ、ね、あなたはなんで死人の中で生きてる人間を探すのかとか、ね、あふれています、ね、でどういうことかというと、今我々は、苦しみの原因が分かった、反応するってことが分かった、だけどもだから反応しなければいいよねって一生懸命頑張ったんだけども、それはできないってことは分かったですか。だけども それは確かに絶望なんだけれども、その絶望の果てに見えてくるのは何かっていうと、自分っていうのはこれだけじゃないよねって話なんですよ。本当に分かります。で、自分っていうのはこの反応ばっかりして苦しみを生んで、でだから反応を止めようとしてそれもできなくて、そういうこととは一切関係ないところに皆さんの本質はあるってことなの。だからこれは要するに反応する心っていうのは一旦どうしても一旦はなんていうの、諦めきなきゃいけない。一旦は死ななきゃいけない。その時に初めてそういうものではない何かが見えてくるっていう話なんですよ。いいですか。だからヴィパッサナーと復活っていうのはまず普通結びつかないです、ね、だけど平成の終わりのどん詰まりでようやく結びついたわけ。どういうふうに、ヴィパッサナーっていうのは反応する心を止めて、反応しないで観察するって話だったんだけども、それはできないっていう結論が出てしまった。で、そのできないっていう結論が出て、それはそういうものはやがては死んでしまうような何かだからですか。そしてその死んでしまうような何かとは全然別なものが実は皆さんの本質だったっていうことなんですよ。ですか。だから皆さんがなぜ復活っていうのを信じきれなかったか、当たり前じゃないですか。こんなこれ復活しないから、こっちは、ね、でそれで何とかしようと思ったんだけども、それも全部失敗したんですよ我々は。でその我々は失敗した果てに見えてきたものがこちらですね。反応しない心。だから反応しないっていうのはどういうことだったかっていうと、今までの反応する心が止まって反応しなくなるんではなくて、そういう心とは全然別の何かが反応しない心としてあったって話なんですよ。いいですか。だからヴィパッサナっていうのはどういうことなの。ヴィパッサナっていうのはこの今までの自分の心をトレーニングして反応しないようにするって話では全然ないんですよ。そうじゃないわけ。いいですか。そうじゃなくて、パーフェクトエクアニミティ、ヴィパッサナコースへ行って皆さんが耳たこで聞かされるパーフェクトエクアニミティ、完全なる平静さっていうのは、皆さんの心がそうなるって話ではなくて、全然別の何かがもともと皆さんの中にあるよね、それを発見しろよって、そういう話だったんですよ。わかります。そしてそれは死にません。死ぬのはこっちだけだからですか。だから死んだものが復活するっていうのは必ずしも正確な言い方ではなくて、死んだものは死んだものなんですよ。その時にこのこっちのものが見えてくる。でこっちのものを、聖書の中ではいろんな表現をしてくるし、ねね仏教でももちろんいろんな表現をするっていう、たったこれだけの話なのね。でいよいよ平成のどん詰まりに見えてきたのはこっちなのね。どうやって、ヴィパッサナを完全に失敗することによって。だからヴィパッサナってまず失敗しなきゃダメなんですよ。完全なる平静さなんかできるわけないよねっていう結論に至らないとダメなの。俺ができるわけないでしょ、そんなものは。 ね、で俺はできないんだけども、俺はそれが全てではないわけですか。でこれがこっちが見えてくる、それをキリスト教の人だったらこれを真の神の場とかね、まあ、いろんな言い方を当然するでしょうし、仏教なら仏教でいろんな言い方をする、これがお浄土なんだよって言えばその通りだろうし、でお浄土って普通どうへ行きましたっけ、ね、煩悩具足の凡夫が地獄へ落ちるしかない凡夫がいてね、浄土仏教系 の文脈だと、もう私は煩悩にまみれてもう地獄へ落ちるしかない私、この私が今更この心を汚れんのをきれいにしようってことも到底不可能な私、もう地獄へ落ちるしかない私なんだけども、不思議なことにお浄土にいらっしゃる阿弥陀様によって救われているっていうような文脈ですよね。どういうことですかね。だからこの私が心をきれいにするって話ではないんですよ。この私が反応しなくなるって話じゃなくて、この私はもう地獄へ落ちるしかないわけ。この私はもう反応、ずっと反応せざるを得ないわけなんですよ。ね。だからこの私を選択するとか、この私が大掃除するとか、この私が反応しない練習をするとか、考えない練習をするとかって、そういう話ではないんですよ。それは 100% 無理です。不可能です。原理的に。ですか。それがあった時に私らはもともとこっちの方を発見する、ね、ですか。それを今平成のどん詰まりでようやく見えてきたっていうことなのね。ですか、だからそれにはやっぱり無理だよねっていう諦めっていうかな、手放しっていうか、この俺がいくら頑張ったって反応しなくなることは無理だったよね、いくら私が心をきれいにしようったってそれは無理だったよね、大掃除しようったってそれは無理だったよね、無理で全てを諦めてこの何かに身を任せた時に、皆さんはあら不思議で反応しない場所にいるわけ、そういう話だったんですよ。ですか。でこれを発見するのが、復活っていうことですね。だからこのをいつも新しいっていういろんな表現をします、表現宗教的にはね。だから今までのこっちが古くてこっちが新しいですか。ですか。だから、あの英語だと、英語じゃ、まあ、ね、今日はクリスチャンの人は復活おめでとうって言ってね、本当に彼、復活おめでとうというと、いや本当に誠に、だからインディードとかですね、に彼は復活した、まあ、イエス様なんだけども。で問題はじゃあ復活するのはイエス様だけなのかっていうと、そういう話ではないわけ。我々全員なんですよ。なぜ？我々はもともとこっちだから。ですか？はい、それがヴィパッサナを大失敗することによって我々は復活するってことの本当の意味。ね、だから誠に復活おめでとうっていうねことが見えてくる話ですね。はい、それがね今平成のどん詰まりの日本の宗教空間の最終結論ですね。でその後令和の時代になってこれを深めていくっていうそういう話になりますね。はい、ね一応ねじゃあその皆さんの疑いはこっちじゃないですか。こんなのあるのってね。だから後で今ワンダルメソッドやるけども後からね、その時もう反応しないってことはできないんだっていう諦めてください。諦めて全てをもう身を任せてください。でそれが一番大事ですからですか。はい、あの今日のねあの題は何にしてたんだっけ、ごめんなさい。 今日のね、法華の題はね、復活祭の日に誠に復活したものっていうね、いう題にします、ね、はい。まあ、キリストは復活したっていう挨拶に対して答えが誠に復活したっていうふうに、まあ、答えるみたいで、 He is risen に対して He is risen indeed っていうね、いうその indeed っていうのは誠にって本当に復活したよねっていうことですね、はい、それが見えてきたっていう話です。はい、じゃあそれをね、これは単なる話ですからね、話だとみんな信用しないじゃないですか。だけども本当に今日は後で復活します自分、皆さんがですよ、ね、イエス様だけじゃないですよ。イエス様はもちろん復活したけども、イエス様だけ復活しても意味ないわけで、ね、皆さんが復活しないとですか。はい、じゃあ最後の四苦聖願だけ読みます。主上無辺聖願堂、煩悩無尽聖願壇、法門無量聖願学、仏道無上聖願場、仏道無上聖願場、主上無辺聖願堂、煩悩無尽聖願壇、法門無量聖願学、仏道。